恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんが教会に来られるのは一体何のためでしょうか。一昨日、家内また直美先生と、プラントスリーに買い物に行きましたら、一人の若い女性がさっと私のところに近づいてきて話しかけてきました。突然だったんですが、今度食事会はいつありますかって聞いてこられたのです。変なことを言われるなぁと思って、どっかで見たような気もするし、初めてのようでもあるし、でもきっと人間違いだろうと思いまして、前に来たことが終わります、ありますかって聞きましたら、はい、一度教会に行ったことがありますと、ちゃんと教会とおっしゃったので、あ、間違いじゃないんだ、ということでですね。毎日曜日、礼拝の後で、お食事会がありますよって答えて、いつでもおいでくださいとですね、お勧めしたんですが、ある人にとっては、まあ、そういった人はいないでしょうけども、教会は100円でお昼ご飯が食べられる良い場所だから来る。最近はですね、実は、直井先生に聞きましたら、子供たちが、喫茶室の、50円ジュースを買いによくいらっしゃるって言うんですね。コーラを買い占めていく子供たちとかですね、いるって言うんでですね。まあ、教会というところは、その子たちからすれば、安くジュースが買える場所なのかもしれません。しかし、教会は、どんな目的であれ来ていただくことがとても感謝です。そこで何かに触れていただければ幸いなのです。教会にはいろんなことがあります。しかし、何と言っても教会で大切なのは聖書に触れていただくということです。聖書の話を聞くということは、教会の様々なプログラムの中で中心的なことです。礼拝でもこの説教っていうのは、一番大切な部分でもあります。じゃあ、教会に来て、説教に一体何を期待するかです。聖書は、今から古い昔々の話ですから、歴史の勉強の話を聞きたいでしょうか。でも、歴史を学ぶためでしたら、歴史学者の講義が市民講座かなんかで開かれていますので、そちらをお聞きになればいいでしょう。今日は投票日ですが、礼拝で政治の話は聞きたいでしょうか。今日第一礼拝に出られたある方が、先生、共産党に投票するのはクリスチャンとして間違っているでしょうかというですね、難しい質問を受けました。まあ、どう答えたかは言いませんが、政治に関する話を聞きたければ、政治家か政治評論家の話を聞きに講演会に行けばいいわけです。深い知識を説教の中に聞きたいでしょうか。そうしましたら、しばしば開かれているそれぞれの分野の権威者の話をその講演会に聞きに行けばいいでしょう。面白い話を聞きたいでしょうか。やっぱり一週間に一回のメッセージですから、やっぱりこう腹を抱えて笑うようなそういう話を聞きたいでしょうか。なら、吉本新喜劇か、落語漫才を聞きに行けばいいかもしれません。一体教会の礼拝での説教とは一体何なんでしょうか。何をそこに期待すればいいのでしょう。一言で言えばそれは福音です。良い訪れ、喜びの知らせ、グッドニュースです。今日もご一緒に呼ぶ記を開きながら、そこから福音を読み取りたい、また聞きたいのです。ヨブに次々と襲いかかってくる災い。彼は本当に大変な状況に陥りました。そのことを知ったヨブの三人の友人が、示し合わせて ヨブを慰めるためにやってきました。エリファズ、ビルダデ、ソファルの三人です。彼らは、ヨブのあまりにも変わり果てた姿に驚き、悲しんでただ声を上げて泣きます。七日七夜、ヨブと共に座り続けます。何の慰めの言葉もありません。ただ黙って座り続けるだけです。それでそのまんま、さーっと帰っていけば、このヨブの三人の友人の友情はですね、素晴らしいもので終わったんですが、ヨブは苦難の日にそんな友情を示してくれた三人の友達の前で、ついに心の内に持っていた思いをすべてぶちまけるように三章で語り始めます。彼の内に渦巻いていた悲しみや疑いや絶望や不安や憤りや、そういったものがヨブの口からこぼれてきます。彼はなぜなんですか？なぜ私は生まれてきたのですか？と自分の感情を呪い、なぜ生まれてすぐに死ななかったのですか？と死ななかったことを呪い、今はなぜ私は死ねないのですか？と死ぬことができないことを悲しんでいます。彼の心の中に、一章二章では素晴らしい信仰告白をしたヨブ。しかし、隠されていたような思いが、ほとばしり出るのを見た、三人の友達は、ついに口を開きます。まず、テマン人エリファズです。四章一節。するとテマン人エリファズが話しかけていった。もし誰かがあなたにあえて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか。しかし誰が黙っておられよう。もう黙っておれない。三節。見よ、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉はつまずくものを起こし、崩折れる膝をしっかり立たせた。これまでのヨブは、北に悲しんでいる人がいるといえば、飛んで行って彼を慰め、南に落ち込んでいる人がいるとすれば、飛んで行って彼を励まし、彼は今までいつも人々に訓戒を与え、慰めを与え、励ましを与える素晴らしい信仰のリーダー的な存在として、人々の模範的な存在でもあったのです。ところがです。五節。だが今これがあなたに降りかかると、あなたはこれに耐えられない。これがあなたを撃つと、あなたは怯えている。これがあなたに降りかかると、あなたは耐えられない。ああ、黙っていればよかったのに、エリファズは口を開いたために、なんと愛のない言葉を口にしてしまうのでしょうか。これがあなたに降りかかると。ヨブに降りかかったことは、そんな軽いものではありませんでした。全財産が奪われ、しもべたちが奪われ、ついには十人の自分のかけがえのない子供たちの命が絶たれ、そして今は人々から忌み嫌われるような病の中で呻いているヨブ。そんなヨブがそこで耐えられないで怯えていると言って責めるのです。六節。あなたが神を恐れていることはあなたの確信ではないか？あなたの望みはあなたの潔白な行いではないか？あなたは神を恐れ、自分の潔白な行いを誇って生きていたのではないのか？それがあなたを支えていたのではないのか？それが今はどうだ？この手たらくはというのです。そしてです。エリファズは、彼自身が持っていた自分の人生観、宗教観、自分の人生哲学を持って、ヨブを裁き始めます。七節。さあ、思い出せ。誰か罪がないのに滅びたものがあるか？どこに正しい人で立たれたものがあるか？私の見るところでは不幸を耕し、害毒をまく者がそれを刈り取るのだ。エリファスが持っている確信、それは神様は清く正しい方で、罪をとても憎まれるお方なので、 正しい人を祝福し、罪を犯す者を罰する。この一字で貫かれた人生哲学をエリファズは持っています。逆に言えばです。人が災いに遭うのは、その人が罪を犯し、神様の裁きとしてそれがやってくるのだ。不幸とか滅びというのは、その人が蒔いたものを刈り取っているだけなのだ。罪の結果なのだという考え方です。司法のアウトラインに、3のところに書きましたように、因果応報という考え方です。原因があって、すべてのものには原因があって、その原因のゆえに結果を刈り取っているのだ。結果は、それにはそれなりの原因があるのだ。予備をあなたの受けているその災い、その原因は、というのです。実は、この因果応報という考え方は、エリファズだけではなくして他の二人も、多かれ少なかれ、この考え方を持って予備に対するのです。この考え方で、因果応報の考え方で予部を見るとどういうことになりますか？予部の受けている災いは、それはそれはひどいものです。誰も経験しないような災いを一気に受けたわけです。そんなひどい災い、苦難は一体なぜ起きるのか？エリファズの人生哲学で言えば、罪から来るのです。予部はこれまでの生き方は、誰からも尊敬される神を恐れ敬う人物。彼は正しい行いをもって、また人々にも情け深い人格者と呼ばれて、一心に尊敬を集めていた人物。しかし、この次々と降りかかってきた災いは、彼が何か、外からはわからない。人からは見えないところで重大な罪を犯しているからに違いない。何か隠れた罪を持っているに違いない。ヨブは偽善者だったのだと責め始めるのです。同じような考え方から、この後、三人が入れ替わり立ち替わり、ヨブを責め続けます。ヨブは必死になって一人で応戦します。私には言われるような隠れた罪を犯してはいない。潔白だとですね、主張するのです。皆さん、この因果応報という考え方は、決して間違いではないのです。一つの真理です。私たちは自分の蒔いたものを刈り取らねばならないということは、聖書が教える一つの現実でもあります。愚かな罪を犯し、犯してはならない、なしてはならないことをなし、越えてはならない一線を越えたために、自らを剣で刺すような苦しみを受けるということがあります。自分自身が苦しみに遭うとき、もしかすると、この苦しみは、何か自分の犯した罪の結果かもしれないと、神様の前に自分自身の行い、言葉、思いを吟味して、主の前に悔い改めの必要を示されるということはよくあることですし、私たちが苦しみの日にはそのように自らを反省せよ、逆境の日には反省せよとあるように、自らにおいてはそのようにすべきです。しかし、これは一つの真理であって、それが全てではないのです。特に、この因果応報の考え方で人を裁くというのは非常に危険です。この考え方を全ての苦しみ、苦難に適用することはできないからです。エリファズは実はこの後で、4章の12節から後では自分の経験した神秘的な体験をもって予部を裁きます。私たちが経験する神秘的な体験、宗教体験、あなたにとってはそれは非常に大切な体験かもしれませんが、その体験でもって人を裁くとき、これも当てはまらないことが多いのです。体験っていうのも、それぞれの体験が特殊違うものですから、私も同じ体験をしましたからといって、それで人をですね、説得することはできないし。また、5章の27節を見ると、さあ私たちが調べ上げたことはこの通りだ。これを聞きあなた自身でこれを知れと言って、ヨブが調べ上げたことをもって自分の学んだ知識で人を裁くこと、これも 間違いです。あなたの知識を持つことは大事です。でもその知識でもって人を裁くなら、これは多くの場合に見当違いなことを言ってしまいます。私たちが呼ぶ気をこのようにして学んでいくときの戸惑いは、この三人の友達プラス、後で口を挟んでくるエリフという若者、この四人の人物の発言をどう考えればよいのかということです。ヨブ記を読みながら、ヨブの3プラス1、4人の言葉が延々と続くので、ああ、これはダメ、これはダメ、これはダメ。あ、ヨブの言葉、ここは神様の言葉だとですね、私たちはヨブの言葉だけを珍重しようとするんですが、でも、実はヨブの友達の言葉もすべて、決して間違いではないのです。例えば、5章の13節に、エリファズはこう言います。神は知恵のあるものを彼ら自身の悪知恵を使って捉える。なんとこのエリファズの言葉を、後にあの使徒パウロは引用するのです。第一コリントの3の19、アウトラインの4のところに書き出してありますが、なぜなら、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。パウロはなんとエリファズの言葉を神の言葉として引用して用いるのです。すなわち、ヨブだけではなくして他の人たちの友人たちの言葉も私たちは大切な言葉として聞くべきです。教えられることがたくさんあります。しかし、それは間違っていない正しい教えなのですが、その正しい教えは、しかし、ヨブの場合に、ヨブの苦しみに適応して、それをもって裁くなら、それは見当違いになってしまうというのです。こうしたことっていうのは私たちがしばしば犯してしまう失敗ではないでしょうか。私たちも、長い短いはあっても様々な人生経験の中で、様々な学びの中で、それぞれが自分の人生観を持ち、宗教観を持ち、価値観を持っています。自分自身の確信としてそれを持っているということはとっても大切です。ぜひ確信を持って自分の人生観、宗教観を持ってほしいのです。死生観、生と死についてのその確信を持っていただきたいのです。でも、そのあなたの確信を絶対視して、それによって人を裁くなら、それは多くの場合に間違えたり、逆にそのことによって人を正しいかもしれませんが、そのことによって人を傷つけるということがしばしばです。ちょうど今、水曜日の祈祷会では、箴言から学んでいます。先週は箴言の第16章でした。16章の2節にこういう言葉がありました。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は人の魂の値打ちを測られる。本当に言えて妙だと思います。人はみんな自分の行い言動がことごとく純粋だと思う。みんな自分のやっていることは純粋な思いでやっていると思うんです。これは正しい。私は正しいことを言っている。正しいことを言っているとみんな思う。しかし、しばしば、その純粋だと思っている、正しいと思っている、そのことが人を傷つけ、つまずかせることがある。同じく旧約聖書伝道者の書の7章の16節にこうあります。あなたは正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。皆さん、聖書にこんな言葉があるのに驚きませんか？聖書は私たちにいくら正しくなってもいいと教えるはずなのに、正しすぎてはならないというのです。知恵がありすぎてはならない。それが自分自身を滅ぼすことにもなるよというのです。どういうことなんですか？よく紹介させていただいている私の好きな吉野博士の詩、出婚歌の一節を思い出します。出婚歌の一節にこうあります。正しいことを言うときは、少し控えめにする方がいい。 正しいことを言うときは、相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。本当にそうだと思います。正しいこと、それは正しいかもしれない。でも、正しいことが過ぎてしまうと人を傷つけるのです。正しいが愛のない言葉、私たちはそれによって人を本当に傷つけることが多いのです。せっかくヨブを慰めるために、またお悔やみを言うためにやってきた三人の友は、この後、正しい言葉で、パウロが引用するほど正しい言葉で、しかし、ヨブを傷つけ、ヨブが経験する次の災いというのが、この三人の友によって与えられる災いなのです。財産が奪われ、子供が奪われ、自らの健康が奪われ、ついには、この三人の友から与えられる責めが彼の新たな災いになってしまうのです。しかし、ヨブは3対1の不利な戦いを延々この後31章まで延々続くんです。必死で彼は弁明します。言われるような確認。ヨブは驚くべき信仰の高根へと導かれていくのです。9章の32節、33節。神は私のように人間ではないから、私は、さあ、裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。ヨブは、味方がいない三人に本当にこれでもかこれでもかと正しい言葉でもって追い詰められる中で一生懸命自分の潔白を証明しようとするのですがそれができない。神様にかけて自分の潔白を言うんですけど人々は言えば言うほど神様を持ち出せば持ち出すほどお前は傲慢だ悔い改めることをしないとですね責めてくるわけです。そんな中で彼が求めるのは神様、あなたと私との間の仲裁者を私は必要としています。仲立ちになってくれるお方が必要ですと、神と人との仲立ち、仲介者、仲保者をヨブは求めていくのです。16章の19節、ヨブ記16の19でヨブはこう言います。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。なんと、ヨブはどんなに言っても分かってもらえないんですけど、私の仲介者が、私の証人が天の高いところにおられます、と言い切っていきます。まさに、ヨブが今ここで本当に必要としているのは、アウトラインの5にありますように、第一テモテ2の5のこの事実です。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。神でありながら、人となられた、このお方こそ、神と人との仲介者だ。ヨブが、この追い詰められた中で必要としたのは、まさにこの仲介者でした。また、ヨブは、本当にですね、自分の死をも願うような絶望的な状態の中で、14章です。こんな叫びを発します。14章の7節。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地中で老い、その根株が土の中で枯れても、水分に出会うと芽を吹き、苗木のように枝を出す。しかし人間は死ぬと倒れた霧だ。人は生き絶えるとどこにいるか。14節。人が死ぬと生き返るでしょうか。ヨブは、木には望みがある。そうですよね。どんな大きな老いた木もばったり倒れる時が来ます。でも、その倒れたところからまた若枝が出てきて木が育っていくのです。でも人間は倒れたらもう望みがない。もうそれで終わりだ。人はまた生き返るでしょうか。
そんな中から、驚くべきヨブはですね、言葉へと導かれていきます。ヨブ記の19章の25節です。19章の25節から27節、ヨブ記全体のハイライトです。これがピークと呼ばれている高値、ヨブ記の高値と呼ばれている有名な箇所です。ヨブ記19の25、私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いを私の内で耐えるばかりだ。驚くべき言葉を、ヨブは口にします。私をあがなってくださる方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれる。あがなってくださる方、私を救い出してくださる方、その方が後に塵の上に土の上に立たれる。そして私はこの目でその方を見る。他の誰かの目ではない、また霊的な意味ではない、私のこの肉の目で、その方を私は見る。ヨブはそこで、まさに復活の信仰に導かれ、新たな復活の体を与えられ、その復活の肉体を持って、救い主、あがらい主を見るというのです。ヘンデルのメサイアでも出てくる有名なこれは箇所です。皆さん、ヨブは、想像を絶する苦しみと、また、友人たちの本当に正しい言葉で追い詰められ、窮地に立たされる中で、なんと、後の日に来られる贖い主、イエス・キリストを見るようにと導かれているのです。このヨブの驚くべき展開を見ていくとき、私はちょうど、アブラハムが受けた試練を思い出すのです。アブラハムに、ついに与えられた約束の子イサク。目に入れても痛くない約束の子供です。ところが、このイサクについて、神様は信じられないようなことをアブラハムに命じるのです。創世記の22章の一節です。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼に、アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神を仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全生の生贄として、イサクを私に捧げなさい。イサクを捧げる全生の生贄として、それは、刀で突き刺して殺して、その血を流して、そしてそれを全部火で燃やして、全焼の生贄という形で捧げよう、イサクをというのです。アブラハムは神の言葉に従ってモリアの地に行きます。そしてイサクを生贄として殺して捧げようとします。どうしてアブラハムはそんなことができたのでしょうか。神様はアブラハムに与えられたイサクから出てくる子供たちによって子孫が空の星のように海辺の砂のように増え広がると約束されたのです。しかし今神様はその約束の子イサクを殺せというのです。そこでアブラハムはこの試練の中で全ての神の言葉をじーっとして受け止めるならば答えは一つしかないと結論付けるのです。すなわちイサクから祝福が広がるということも事実ですし、イサクを殺せということも事実だとすれば、これが両方が同時に成り立つ方法はどういう方法ですか？復活です。きっと、イサクを殺した後で、神はイサクを蘇らせてくださるに違いないとアブラハムは信じるのです。だからこそ、連れてきた二人の若い者を山の下に待たせたときに、こう命じておきます。私とイサク子供とはあの山に行って礼拝をしてその後でまた帰ってきます。あなた方のところに戻ってくる。 聖書の言葉で調べてみれば、戻ってくるっていうのは複数形の動詞です。殺した後でアブラハムは信じたのです。神様が蘇らせてくださって、そして二人でまた帰ってくる。アブラハムはこの試練の中で復活への信仰に導かれていくのです。ですから、ヘブル書の11章の17節から後でそのことをヘブル書の記者はこう言うのです。アウトラインの6。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。試練を通して、なんと信仰の父アブラハムを復活の信仰へと導く神様。まさに、そのようにして、ヨブも、この驚くべき試練を通して、なんと、旧約聖書の時代にありながら、イエス・キリスト、中保者として来てくださる、贖い主として、この地に来てくださる、復活の主として来てくださるお方を、彼は遥か未来に仰ぎ見ながら、信じるように導かれたのです。ちょっとこのマイクのこの線をですね、このイエス様の時代としましょう。この線から後が今の時代です。この線からこちら側が過去の時代、キリスト以前 BC の世界。こちらが AD の世界、主の年。こちらはキリスト以前。私たちはこの十字架の時、イエス様の時から2000年経った今日というところにいます。私たちは過去の歴史の中で実際に起こった出来事、イエス・キリストが私の罪のために死んだということを知って信じて救われます。旧約聖書の時代の人たちはどうなんでしょうか？旧約聖書の時代の人たちも救われて天国に入るのです。どのようにして救われるんですか？救いの方法は現代の人も旧約時代の人も同じくイエス・キリストの十字架と復活を信じて救われるのです。旧約時代の人たちも他の方法で救われるんではなくしてイエス様の十字架で救われるんです。そしてなんと、アブラハムがそうであったように、ヨブもキリストへの信仰へと試練の中から導かれていくのです。さあ、この救い主イエス・キリストについての知らせ。それが福音です。この福音は決して人間が考えつくことのできるものではありません。第一コリントの2章の9節にある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。見たことも、聞いたことも、人間の心に思い浮かぶこともありえない。福音の内容はそうなんです。神が人となってこの世界に来られて、そしてその罪のないお方が私たち罪人の身代わりになって十字架で死なれ、死んだ後に復活され、この方を信じるならその信仰によって人は救われるというこの福音の内容はどんなに天才が考えても思いつかない内容です。どんなに人間が修行しても思いつかないような福音は内容なのです。これが福音です。第一テモテ1の15。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。罪人を救うためにこの世に来られた。これは福音です。エリファズに代表される因果応報の考え方、それをどんなに振り絞っても、どんなに振り叩いても、その中からは福音は出てきません。神は罪人を裁き、罪人に滅びを与えるという教えしかそこから出てこないのです。福音というのは、その因果応報の教えを逆転する教えです。驚くべきメッセージです。この因果応報の教えは、 この地上に、この私たちの周りに、いや私たちの生活の中に行き渡っています。何か誰かが悪いことを経験するとすぐに、それを罪の結果、何かのたたり、何か粗末にしているからといってですね、因果応報の教えで私たちは言われるのです。いえ、イエス様の弟子たちでさえもそうでした。あの生まれつきの盲人を見たとき、弟子たちはイエス様に尋ねましたね。この男が生まれつき目が見えないのは誰の罪のためなんですか？両親の罪ですか？本人の罪ですか？これが因果応報です。キリストの弟子でさえも、いやクリスチャンでさえも、すぐにこの考え方で人々をまた苦しみの原因を見ようとするのです。イザヤ書の55章の8節から9節、今日の説教題はそこから付けさせていただきました。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ、主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。あなた方の思い、あなた方の道、その一つが因果応報の考え方です。私たちがすぐに考えてしまうその思いです。自分の経験や、自分が学んだことや、そういったことから出てくる考え方、人生観です。しかし、神様の思いは、私たちとははるかに高く違うというのです。ぜひぜひ、人の道、人の思いではなくして、はるかに高い神の思いに生きる、福音に生きるものでありたいと思うのです。私と同じ高知県出身、高知出身の牧師に、島村企画、亀鶴、島村企画っていうですね、牧師がいらっしゃいました。この先生はですね、子供を二人、天に送られた経験を持っていらっしゃいます。最近その島村企画先生の子供を天に送った、そのですね、手記をこう読みながら、もう一度、こう、島村先生のことで、ひとしきり泣かされてしまったんですが、数年前と言って、だいぶ前ですけれども、筑波キングスガーデンに入っておられる島村先生をお尋ねしたことがあります。本当に、手を握りしめてくださって、少々地方が進んでいらっしゃったんですけれども、しっかりした口調で、自分でやってると思うなよ。自分でやってると思うなよ。母ちゃんのおかげだぞ。母ちゃんを大事にせよとですね、ボケてもそんなに素晴らしいですね、言葉を語っておられた島村先生の言葉をですね、今更のように思い出していらっしゃる、思い出しているんですが、島村先生が12歳のお嬢さん、ハンナさんをですね、天に送った後のことを、こんな風に書いておられます。一人の女の子を失ってしまった家内が、いつまでも台所で働いているのを見ると、気の毒にもなります。慰めてやりたくもなります。しかし、言葉だけの慰め、本で読んだ真理だけでは、この悲しみを慰めることのできないことを、私はよく知っています。妻に岩でいることを仰し、暮れの春。妻に岩でいることを仰し、暮れの春。これは慰める言葉を知らない私の苦です。ただ、愛もだし、それぞれが悲しみの壺を心に抱いているより他に仕方はありません。思い切りお泣きなさい。あなたの涙だけが一番良い慰めですというより他ありません。そんな島村企画先生、ご自身は、二人の子供を失った悲しみ、それはまさに言葉に表せない悲しみだったのですが、しかし、そのことを通して、先生は書いています。何よりも、父なる神様が、その一人子を私のために十字架にかけてくださった、その御心の深さに触れることができるようにされて、そこにこそ、大きな慰めを見出すことができたというのです。島村先生も、その悲しみ、その絶望的な悲しみの中で、慰めはただ神様の 御心の奥に。イエス・キリストを十字架につけたその神様のお心によってだけ慰められた。ヨブがその激しい試練や悲しみの末に神様のお心の奥深くに分け入り、私たちへの救いの方法としての救い主、イエス・キリストに近づけられたようにです。私たちは今日、なぜ人は苦しむのかということの一つの大きな意味を、ヨブのその言葉から知らされる思いがするのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も私たちはあなたの前に引き出し、あなたが私たちに求めていらっしゃる、願っていらっしゃる、また知らせようとしておられることが何であるのかを、ヨブ記を通して紐解くことができ、ありがとうございます。人間の思いで、人間の知恵の言葉で、それも正しい言葉で、ヨブを裁くエリファズの姿に、しばしば見る自分自身の姿を見てしまいますが、どうか許してくださるように、正しい言葉で人を傷つけ、時には神の言葉で人を裁いてしまう、正しきに過ぎることの多いものですが、どうか許してくださるように、今日ヨブがその苦しみの中からイエス・キリストへと引き上げられていった、その後を見ましたが、どうぞ私たちの思いをさらにキリストに引き寄せてくださるように、福音に引き寄せてくださるように、自分の思い、自分の考え、自分の確信ではなくして、それを本当に脱ぎ捨てながら、人間の思いもつかない、想像もつかない、福音の豊かさに私たちを目覚めさせ、そこに生きることを目指しめてくださるように心からお願いをいたします。お一人お一人が今日、その目をキリストに向けることができますように、また今、悩みの中に、不安の中に、苦しみの中にいる方がいるなら、その中から、ヨブのようにキリストに、今日目を向けさせてくださるように、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうか、あなたの毎日のデボーションで、私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。